録音しているので、後でご自由にお聞きください。少しゆっくり喋るようにしますね。録音ですから。何もまだ分かってない人たち、もしくはツイッターでワクチンが人口削減であることは分かっているけれども、どこかの政党を応援しているまだ何にも分かってない人たち、選挙へ行こうとかね、こういうことを言う何にも分かっていない人たちに向けて、録音をしておきます。この世界の真実についてです。ちなみにカタカナで、ディープステート、これを書きますが、基本は DS と訳したいです。文字数が足らないので。でもちょっと分からない人向けにディープステートという言葉を、書くようにしてますが、 DS のことです。で、これは何かというと、我々はですね、国際金融資本と我々が呼んでいるお金持ちのおじいさんたち、これがロックフェラー、ロスチャイルド、この辺がいるんですね。で、ロックフェラーはロックフェラー大学もあります。ロスチャイルド、ロックフェラー、それからずらっといるんですが、金、石油、軍隊、そして薬、これは毒であり麻薬であり、これを支配する、この世界を牛耳ってきたマフィアのボスと思っていただければよろしいかと思います。今はヨボヨボのおじいさんたち、我々が DS と呼んでいるマフィアのボスのおじいさんたち、あ、どうも、ちょっと録音しております。で、この DS、 国際金融資本と呼ばれる DS たちですね、これが、軽く何百年かですね、この世界を牛耳ってきました。で、もちろん私たち日本人は、もう義務教育でですね、6歳から右も左もわからない子どもの頃から、あ、今ちょっと録音してますから、もう完全に洗脳されるんですね。6歳ってまだ男の子なんか棒を持って振り回してる頃でしょ。1たす1は3とか言ってる頃でしょ。その頃から、もうこの国のこともずっと洗脳します。まず、学校に入ったらね、先生の言うことを聞きましょう、規則を守りましょう、こういった張り紙を小学校で見た記憶があるんじゃないでしょうか。闇雲に守らせます。きちんと。で、詰め込み教育、ひたすら教科書を覚えるだけの詰め込み教育、非個人に考えさせません。6歳から個人、こういった教育で、洗脳をしていき、で、このディープステートっていうのはね、じゃあ一体どういう組織かっていうと、私のね、ツイートを勝手に見てください。ツイッターの中の人たちは自分で調べるということができないんです。それは詰め込み教育を受けてきたから。もうそれはね、自覚もない、かわいそうな人たち、ほとんど日本人が、ね、自分でこれはなんだ、疑問に思ったら調べればいいんです。 Google で分かんなかったら別の検索ツールを使えばいいんです。あらゆる手を使って調べまくればいいんです。それが嘘でも真実でも、とにかく全部追求していけばいい。だけれど、わからなかったらわからないのままなんです。これは詰め込み教育、義務教育の洗脳です。なので、海外はね、議論をさせる。ちっちゃい頃から。自分で考えさせる教育。アメリカとか、他のヨーロッパ。日本だけなんです。古い詰め込み教育。教育システムは戦後変わっておりません。軍服のような制服を着させますね。中国じゃないや。中学生からね。で、無意味な、意味のわからない理不尽な、校則があります。なんでオンザ眉毛って何ですか？眉毛の上とか下で学力が変わりますか？おでこ出しとけばいいじゃん。長くてもいいじゃん。それとピアスが開いてようが開いてなかろうが関係ございません。ピアス禁止ですよね。髪の毛が染まっていてもピンクでもブルーでも頭の良し悪しには関係ない。で、髪の毛が何色であれ、目が何色であれ、髪の毛がくるくるであれ、ストレートであれ、関係ないんです。スカートの長さが、ロン体であれね、短かろうがどうしようが何の関係もない。だけれど、こういう理不尽な校則を中学校から、もう完全に皆さんやられてるんですね。私は子どもの頃から、理不尽だと思ったので、幼稚園を中退しました。はい。5歳児でこれ理不尽だと感じました。5歳児からこういう性格です。なので洗脳されません。歴史大嫌い。だけれど、お利口さんね、何もわからないお利口さんな人たちは、もう6歳、幼稚園から、幼稚園はまだいいか。6歳から洗脳されます。で、そこから、小学校、中学校、高校、大学、そして、まあ、ツイッターの中はね、社会人の人がほとんどいないような気がするんですよ。 まともな、会社の組織で働いたことがある人いるのかなって思う時があります。だから体感が、ネトウヨにとか、働いてる方ももちろんいますけどね、なんかほとんどが、半分以上がネトウヨにとか、もう定年退職してるか、で、きちんと会社で働いたことがあるんですかって聞きたくなるような、社会人の経験が、ね、わかんないけどね、あったとしても1社ぐらいかな。私はあらゆる職業を経験してきたんですけど、転職してね。で、今は講師をしてますが、社会人になった、私は、とある日本道路公団関係の企業と、とある九州電力関係の企業と、とある JTB ですね、旅行会社、こういった大手だとここにいました。で、何を見てきたか、組織化です。上から社長は社長なんか見たことないですけど、そこの支店長だとかね、いますよね。で、その部署があります。部署の中に課があります。こういった組織を見て、その人たちは何にも悪くないです。大卒のエリートしかいません。いい人たちです。頭もいいです。頭もいいです。ただし、上から言われたことを、みんな聞いてお利口さんにする。ただの歯車でございます。で、JTB にいたときは、私はね、企画部の方にいたので、自分でやっぱり考えたいんですよ。まあ、まだ20代そこそこでしたけど、いろんな案を自分から出したいし、いろんな意見も出したい。そういう企画部の部署だったんで、でもそういうのは別にね、求められてないし、たまに出しても若造がみたいに見られてる。私が出したのが後から通ってましたよ。おいおい、ムツゴロウのツアー、私が考えたんだけど、それって。そんなものね、とかって言われたんですよ、最初。ムツゴロウさんのところのツアー、これ絶対受けると思って、と思って。で、企画のミーティングがあるんですよね。話し合ったけど。後から出ます。私の案なんだけど。まあいいけどね。そういうものです。要は、個人個人に判断をさせないというのを、小、中、高、大、そして会社。日本というのは洗脳システムです。そして DS、国家。ディープステートについてはちょっとね、これ録音してるので、何回も言いますが、国際金融資本。金持ち層のジジイがこの世界を牛耳っています。で、私たちも今それは調べてる段階ですが、もういろんなものが化けの皮が剥がれました。で、イーロンもね、チラチラ言ってますよ。あのイーロン。あのイーロン。で、あのプーチンさんも同じことを言ってます。化けの皮が剥がれたと。動画をご覧ください。プーチンさん、そしてイーロン、そしてトランプは大統領選演説ではっきり言いました。ディープステートという言葉を使いました。この間の。だから私がもう言ってるんですよ。はっきり。ディープステート。オバマがディープステートの疑いがある。で、同時通訳では合わせてその後、陰謀説にガッと付け加えたけど、本人は言ってます。その時、ブワーッと聞いてた人が立って拍手。ブワーです。ディープステートの疑いがある。誰かとアイコンタクトを取ります。もう彼らは崩壊しています。ディープステート。よくわからない人たちは、このとにかくマフィアのような、金持ちのおじいさんたち。この組織がこの世界を、何百年か。牛耳ってきた。何世紀か牛耳ってきたということをまず頭の中に入れてください。そして、ご自身が、もう子供の頃からですよ。6歳です。まだ6歳なんて言葉やっと喋れたぐらいでしょ ね。やっと立って歩けるぐらいのものですよ。ランドセル背負って、行ってきます。この時から洗脳が始まります。これが DS のやり方なんです。もちろん親も洗脳されてます。戦後です。そのために第二次世界大戦が起きたんですよ。第二次世界大戦で若い人たち、まああの時はもうね、日本の気骨のある人たちをもう全部徴兵して殺しまくった。うちの父が生き残ったんで、私は父から生まれました。父からじゃない。父の子ですけど、第二次世界大戦兵士です。53歳が離れて。なんかほとんどその時の大事な気骨、気力のある人たちはもうそこで死に絶えてるわけですね。残った人たちが、まあ、そこからまた子供が増えて、私は第二次ベビーブームでした。で、私は父の母の戦争の経験をしたものを全部私は教えられてますから。こういう性格です。ところが今回のワクチンで何が起きたかわかりますか？戦争経験者から殺しました。高齢者からワクチン打ったんですよ。ね、まだワクチンが分かってない人もこれ聞いてください。これ聞くかな？載せときます、しばらく。聞くかどうか知りませんけど。ワクチンは人口削減の生物兵器です。間違いない。これ言っちゃっていいのかな？ まあいいや。人口削減の兵器です。で、これね。ダイヤモンド・プリンセス号が来たとき覚えてる人はいる。ワクチン打った人はもう記憶力がないんで、おそらくそこの記憶はね、もう飛んでるかもしれないけど、ダイヤモンド・プリンセス号が来たとき、武漢ウイルス、武漢肺炎が流行ったと言って、痙攣して倒れるあの映像、テレビで流れましたね。 なんだかよくわかんないけど、恐ろしいウイルスが、まあ、工場から漏れたか、わざと漏らしたか、あら、これやばいなと。で、すぐ世界が動きました、WHO が。世界的プランデミック、あ、プランデミックじゃない、茶番言っちゃったよ。世界的パンデミックだと言って、ね、動きました。で、ブワーッと規制がかかるんです。マスクしろと、家にいろと。で、ダイヤモンド・プリンセス号を見たら、まあ、その中を行ったり来たり、隔離されてますからね。行ったり来たりする人たちが、入り口と出入り口が隣なんですよ。そんなに恐ろしい感染症なら空気感染はして当たり前です。だって一類ですよ、ほぼ。エボラ以上のとんでもないウイルスだというのであれば、入り口と出入り口が隣って、は？あれ見たときに思いました。なんだこれ、本物じゃないんじゃない？あの時に分かったんですよ。ああ、これ、嘘だ。嘘だっていうか、でも決定ではないです。怪しいな。だって入り口と出入り口が隣って、もうその防護服にも全部ついてますよ、ウイルスは。マスクだけじゃなくて。ここもまず、マスク信者はね、何もせずに、もう、頭の中は空っぽですから、マスクをして歩いてるんでしょうけど、鼻と口の防いだところで、もし本当のウイルスがあるのであれば、あなたのお目目、髪の毛、肌、洋服、持ってるバッグ、お靴、すべてウイルスが付着します。外の空気が危ないのであればね。で、それを、付着したままお家にただいま、マスク剥ぎ取って、大事な家族の前ではマスク外してるんじゃないですか。意味不明。で、換気をしましょうって言いますよね。マスクをして室内に行って換気しましょう。外の空気がそれはきれいってことでしょ。もうね、おバカちゃん、おバカちゃん、マスクしてる人たちにはね、つんのいてもわかんないかもしれないけど、換気をしましょう、換気をしましょう。電車もバスもいろんなとこ開けっぱなしです。施設も寒いのに開いてます。去年の共通テストはこのクソ寒いのに、去年ですけどね、開けっぱなしだったそうですよ。ふざけるなです。風邪ひきます。風邪ひかせたい。お外の空気がきれいってことね。換気をしましょう。じゃあ、お外はマスクいらないでしょ？単純なことです。シンプルです。なのに、外でなんでマスクしてるんですか？お外の空気きれいだよね。でも、飲食店ではね、すごく密密で話して喋るでしょ。マスク外してますね。食べるときってマスク外して、ワイワイレストランでも。ね、すべてが茶番劇なのです。少し考えればわかることを、日本国民のほとんどは、もう考える能力がないのです。考える力もありません。その脳みそも全く動いてません。死んでます。だから、マスクをして、もうこの日本政府とニュースに騙されてます。だから、ディープステートという言葉もこれ、録音してるけど、きっとわからないでしょ。国際金融資本といっても、もうこの時点で脳みそがシャットアウトするか、もう動いてないんで理解もできないかもしれない。こういうことですね。まあ、わかんない人向けに続けます。で、日本の政府、与野党、それから、メディア、これピラミッドのね、さっきも言ったんですけど、図式をツイートに載せてますが、勝手に見てください。よく貼ります。で、それを見ると、一番上は、国際金融資本がね、一番大事にしている世界中央銀行、セントラルバンク。お金が全部集結するところです。信じられない。億兆計外。外ぐらいあります。外の上なんだっけ？外なんとかかんとかなんとかかんとか、一番上無量大数の上もありますけどね。すごいんですよ。もう天文学的数字かもしれない。外ですか？わかります？私も奥あたりからわかんないから。持ったことないもん、奥なんて。億兆計外。計もわかんないですね。外。もうそれは軽くあると思う。ぐらいのお金が、国際金融資本、ディープステート。これ世界中央銀行。三角に目玉がついてるあれですね。ドル紙幣もそうですね。その下に、バーっと街の銀行があります。シティバンクがね。まあそれはトップの銀行があって下に。まあお金を集める場所です。お金ここ預金してください。貯金してください。皆さんから集めてもらってます。で、その下に、企業。ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ。いろんな大企業、ディープステートです。ここがずらっとつながります。企業が集まったお金全部銀行に集めますからね。全部ね。そういうことです。企業が。で、ここで、DS ですから、毒の薬を打って、毒のワクチンを打って、マッチポンプをしてますね。ワクチンが危ない？じゃあ、イベルでも飲んどく？イベルは効くかどうかわかんない。効くかもしれない。効かないかもしれない。マッチポンプかもしれない。わかんないです、まだ。ちょっと怪しく思ってます。ね、ゾコーバもね、塩野義ってあれ中国とズブズブですよ。中国といつの間にか、仲良くなりましたね。それの調べたら分かります。信じられないんじゃないかな。それから、 大企業があり、その下にメディアがあります。テレビ番組というのは各大きな企業がスポンサーになります。CM だったら、まあ何千万か1億か出してね、1億も出さないのかな。有名タレントを使って何千万か1億ぐらい出すのかもしれない。そして CM を流します。それは全部作り物です。で、番組を作ります。これもスポンサーがつくからです。企業というスポンサーが、何々の提供で、提供でって言ってますよね。わーっと名前が出て、昔言ってました。何々の提供で。コマーシャルを流しますよね。あれが全部スポンサーです。そこからお金を出してもらうので番組を作るんです。だからその企業に歯向かうような報道や番組やニュースは一切できないんです。だってスポンサーだから。タレントは全部これはコマでございちょっとテレビ業界に半分足突っ込んでるからわかるんですね。でも全部作り物なんです。で、素人タレントとかで、あ、タレントじゃないよ。素人インタビューとかね、まるで素人さんがテレビに出て、素人のお医者さんが出てるように見える。テレビに出るということはどっかの事務所を通します、必ず。ど素人は出ません。必ず事務所を通します。だってギャラが発生するんだから。どんなエキストラですがですよ。ちょっと前でも、これ、お弁当が出たりギャラが発生して、必ず事務所を通します。エキストラのあれだったら一般募集もありますが、テレビに映る場合は必ず事務所を通します。だから有名なお医者さん、信じてる、あなたが信じてるお医者さんであれ、教授であれ、何であれ、事務所が絡んでます。ギャラが発生してます。テレビに出るということはただで出ません。わかりますか？契約があるんで。そして必ず、何時入り打ち合わせがあります。打ち合わせをしてテレビでこうこうこう台本があります。素人でインタビューでも台本があります。すべて。作り物です。ここまで言えばわからない人もわかるか。で、政府、その下に政府が一応ピラミッドではある。上から行きます。中央銀行、世界中央銀行、シティバンク、町の銀行、その下に大企業、その下にメディア、そして政府。政府が割とピラミッドの下です。そして私たち家畜、人類です。この図式が、もう何百年、何世紀も続いてます。ディープステートの世界。で、私はもうね、何世紀も生きてないんで、まだ50年しか生きてないからね、わからないんですよ。100年ごとに一回世界を壊されたら。また生まれてきますから、生まれたちびちゃんを洗脳すればわかりません。100年前にパンデミックを起こしてます。プランデミック。第一次世界大戦、第二次世界大戦、第二次世界大戦から、まあ、そこは戦争は100年ごとではないけど、まあ、約80年前ですね。第二次世界大戦。80年経てばもう大体戦争経験者死にますね。もちろん死んでますね。で、その子供も大体死にます。だからワクチンで殺したと。じゃあ、本当にこの今が戦前のような状況で戦争を反対するという人がこの世にあまりいないんです。いてももうごく少数。だから、戦争反対という声が非常に少なくなる。やりやすいんです。で、ロシアを悪者にして、まるでもう北朝鮮ね、宇宙空間5700キロに、あ、これも言いましょう。宇宙というのはね、わからない人たちは、宇宙もわからない。なんだろう、宇宙って美味しいのって思ってる。宇宙は美味しくないですよ。お空を見てください。あそこが一応宇宙ってなってるんですね。知りました。初めて知った。で、この地球というか、アースがありますね。一応丸いってなってるけど四角かもしれない。星かも。で、太陽があるよ、月があるよ。あら、珍しい。なんで同じ大きさかな。1億5000万キロ太陽が離れてるんですね。らしいんです。でも、そんなに離れてたら地球全体を照らすんですが、雲のすぐ底を照らす。おかしいな。近いな。月も一緒です。38万キロも離れてたら地球全体をぼやっと明るくするんですが、すぐ雲の底を照らす。雲に近いんじゃない？ああいう照らし方をする場合は、雲に近くないと、ああいうふうに夕日や月明かりはきれいになりません。とっても近いですね、見た感じ。で、その上に宇宙、お空があると。で、国際宇宙ステーション ISS と言いますが、これね、400キロにあります、上空。で、そこからですね、あ、これもちょっと言いましょうね、前澤さんがね、宇宙ナウとツイッターに投稿しました。すごいね、400キロから 5G か Wi-Fi がつながるんですよ。宇宙なおってついた。浮いてますってハーフ座標で。すごいね。投稿しました。無重力なんだって。ハーフ座標だと下の足はブランってなるはずなんだけど、まるでワイヤーで吊ってるかのようにきっちりした油をかいて、下の足ブランってならないんですよ。無重力なのに。ありえない筋力。人間じゃないぐらいの筋力できっちりつけてます。すごいね。無重力なんですよ。400キロで無重力。で、 それをはるか5300キロ超えた、北朝鮮のミサイル、上空飛んだんですって、ビャーッと。真上でも真横でもいい、とにかく出ます、外に。宇宙空間無重力、戻ってこれますかね？戻ってこれるかな？どっかそこで、どっか何かの力が働かないとなかなか戻ってこれないんですよ。もうその時点で出た時点でふわーっとどっか行っちゃいます。5700キロも遠くに。だって上空400キロで無重力ですか。で、誰かね、重力があるから戻ってくると言ったけど、じゃあ400キロの前澤さんがなんで浮いてるのかなと。400キロの時点で浮いてるなら5700キロはもっと無重力。なぜか戻ってきたんですって。ええね、記事にもなりました。で、北朝鮮のミサイルが毎回言ってます。北朝鮮のミサイル。ね、戻ってきて、毎回日本の列島に落ちずに、日本の太平洋側のなんちゃら排他水域にですね、排他なんちゃら水域、ここに毎回落ちると。地球って自転してるんじゃなかったでしたっけ？確かね、24時間自転してるらしいんですよ。一回5700キロの外に出たら、そう簡単にきちんと落ちないと思うんですね。まあ、仮に、もう稀に戻ってきたことがあったとしましょう。すごいね。無重力に出たのに。で、戻ってきたもう大気圏っていうのがあるらしいんで、だいたいここで燃え尽きます。燃え尽きずに落ちたとしても破片が飛びます。たまに民家に落ちて大事故とかね。今日は南極、今日はアラスカ、今日はブラジル。まあ、毎回違うとこに落ちるなら私も、うん。それで破片で大事なら、あ、これ本当にミサイルがと思うけど、破片もない。きちんと日本の太平洋側に毎回落ちてる。もうこれね、皆さん騙されてるんです。ない。ありえない。ありえないです。あともう一つここに、前澤さん出ちゃったんで喋りますが、400キロのところから上空ですね。Wi-Fi か、なんか知りませんよ。5G か 6G かで。Twitter に投稿できる電波が届くんだ。へー。へーなんですよ。ということは、皆さんの街に基地局ありますよね。6G だか 5G だか。400キロ離れてて、ツイッターに載せれる電波がですね、毎回、もう何回も言うけど、前澤さんが宇宙ナウと、まあ、ハーフザホーの浮いてるのは別として、届くわけです。5G でも Wi-Fi でも。ということは、日本って確か30キロぐらいでしたっけ？日本列島の長さ。まあ、そのぐらいだとしたら、まあ、そうですね。あ、3000キロだから、そっかそっか、前計算間違った。だからまあ、頑張って、県に1個あっても多すぎるんじゃない？ 47 都道府県もあるんだから。なんで、9、10キロ圏、10キロ？だから100、そっかそっか。3000キロだから、足が違う、400キロでしょ？3、4、7、28。8個あればいいってこと。ね、基地局8個でいいんですよ。400キロ前に置いときゃいいんですよ、基地局。ってことでしょ？これ気がつかなかったでしょ？宇宙ステーションが400キロ上空。そこから前澤さんが繰り返します。ツイッターにね、宇宙なう。これ私画像持ってますけど、浮いてるよ、やった。うん、ハーフ座法でそんな足ってならないよね、宙に浮いたって思いましたけど、まあ突っ込みましたけど。そこから Wi-Fi か 5G か 6G か 4G か届いたんなら、基地局は、日本には8個ありゃいいってことです。計算上。そんなにポンポンポンポンあちゃこちゃ基地局立てなくてもいいし、なんなら私たち、山に入ったら電波がとかってよくあるでしょ？いやいやいやいや、400キロから届くんなら山なんか関係なくない？っていうのが普通ですよね。でもこういうところは日本人はね、先ほども言ったように、6歳から洗脳されているので、自分で考えません。特にわからない人は。私から言われて、あーって気づくんです。いやー、自分で調べよう。まあいいんですけど、気づかせるように言ってますからね。そういうことです。なので、基地局いっぱい作るということは、じゃあ、前澤さんの宇宙なんは嘘かなーと考えるのが妥当ですね。だって、あれで無重力であの足あぐらかけないんです。自分でやってみてください。無重力状態は作れないんで、お尻を椅子の端っこに座らせます。で、あぐらをかきます。下の足をピュッとつけてください。肩をピュッ。つかない。それは重力下で押さえつけるからです。床と上の膝で。ね、前澤さん多分あれ完全座法のつもりなんですよ。だからね、それかもう分かってほしかったのかな。ディープステートだってことをね。宇宙はないよってことをですね、お知らせしたかったのかもです。 なので、NASA は全部これ、茶番劇をしております。長いこと。アポロから。アポロの月から。もう、いろいろおかしいのがあるんですよ。月の明かり、月の明かりは太陽光、地球の光、光の反射的に、それ宇宙、ライトアップしてません？どっからかライト照らして、その光の方向がおかしいんですけど。まあ、私が生まれるずっと前ですから、その技術はあったんですか？私の時なんか黒電話ですよ。あの時にスマホもない技術で、よく真空に行けましたね。で、今もね、NASA の、TikTok だったかな、インスタだったかな、ライブ配信があります。で、毎回宇宙服着た人が、外でカチャカチャカチャカチャなんか作業してるんですよ。で、カチャーンってなんか光合とする。今のこのハイテクな技術で、Wi-Fi だとか 5G だとか言ってる技術でね、mRNA とか言ってる技術で、なんで外で手作業してるの？アナログな。てか、アナログな手作業をするような、その一回一回修理するような宇宙船飛ばさんでくれる？もう完璧な状態で飛んでるんでしょ？で、人工衛星、これ太陽系の外に出るとか出ないとかね、いろいろ前から話があったんだけど、一回も修理せんで、ずっとデータを送ってくると、もう太陽系、水金地火木、土星ぐらいまで行ったのかな？ずいぶん前ですよ。そこを通り越して、とかね。で、一回も修理せずに無人ですから。でもなんで宇宙ステーションは外に出てカチャカチャしてるんですか？なんで？なんかその、電池持って、なんか六角形のあれネジでもいちいち回してんの？そんなやつ？国際宇宙ステーションって、そんな、DIY な作り？この時点で大体お察しだと思います。毎回修理するようなものを飛ばさない。で、さらに、なんか真空なんですけどね、一応そこ。なんかハッチをね、閉めるのは、ペラペラな蓋なんですね。ハッチの蓋。布でできてるのかなぐらい、ポロンポロン、ピヨンピヨンと。真空は空気がないんで、真空パックのあれをご覧ください。真空です。なんで、多分私たちが真空に行くと、ギュッてそのもう圧でね、アウトです。で、空気がもし、ハッチの中にあれば、一瞬で漏れます、外に。そんなペラペラの蓋で何ができるかっていうのはペラペラのハッチ。要は茶番劇が NASA で繰り広げられて、まあ、なぜ、ほとんどの人類がアンポタンになっちゃってるので、騙される方が多い。特に日本人は、義務教育で騙されてきて、これ自覚がないんです。だから、ちょっとさっきも来たけど、これはっきり言います。参政党は違うと。証拠写真載せましたけどね。アーミテージと仲いいんですね。参政党って。DS とね。何が違うんですか？売国とですよ。だから全部政治家は売国奴だと言ってるけども、これ分からないんでしょうね。もうほら、洗脳されてるから。売国奴って言っても、いや違う。政治家を応援するなら、多分ね、この人たちは、神谷とかね、好きなんじゃないですか。だって山本太郎が好きでしたもん。多分、アイドル応援する感覚なんです。見てたら。メロリン信者。太郎、太郎、太郎、太郎。太郎太郎太郎太郎。で、今度は多分神谷もね。まあ、私はイケメンだと思います。人によってはだけど、なので女性が結構多いんですよ。で、やり口は、とある S 学会とすごく似てるんだけどね。全く一緒なんだけど、私も詳しいから。と思って。言い方も近寄り方も。なので、イケメンを応援したいなら、北村一輝とかね、なんかそういうのを応援して、もしくはそのアーティストでもいいですよ。その辺行ってください。イケメンアーティストって今いるのかな？私ちょっとあんま興味ないんだけど、なんかジャニーズはなんか何がなんかわかんないんですけど、もうあれかな？あとはなんだ？韓国のあれはちょっと応援しなくていいんじゃないかと思いますけどね。そう、イケメンの、なんか、俳優さんでも応援して、ファンクラブでも入っときゃいいんじゃないですか。そっちを応援しましょう。政治家でやる、政治のことを詳しくないから、政治のことを応援する自分が、なんだかとても頭が良くなったような気持ちになってるだけのおばちゃんたちが多いんだと思います。これ、はっきり毒吐いてごめんなさい。だと思います。女の人って政治に詳しくないんです。詳しかったら私みたいになります。あ、全部これグルだって。見ててわかるもん。最初から、自民党対与野党。ね、あ、間違った。自民党対野党です。もし選挙するならですよ。野党一党になればいいんです。自民党を本気で倒したいなら。野党ばらつくことないでしょ。何党なの？いくつあんの？野党って。それは分断を図ってるんですよ、国民に。全部票がばらけるじゃない。 もし本気でこの自民党という党が悪い党だと。で、そのために野党がいろいろ考えて、まあ、ワクチン反対だと、でもいいですよ。憲法改正反対だと。全部まとまればいいじゃん、野党全部。あっという間にひっくり返りますよ。でもグルだから。要は、自民党、野党全部グル。だから、工作員、スパイ、DS というのは味方も敵も作ります。皆さんの目をごまかすために。そのために参政党がいるんじゃない。なんとか協力、まあまあ、そこはいいですけどね。だからそこも、政治に詳しかったら全部見抜きます。あ、こいつら全部売国奴、要はグルだということ。売国奴というのは、そのまま字の通りですね。売、国、奴。この国をもう売る奴ら。ね、守る奴らじゃないね。この国を崩壊させるためにいる組織。日米合同委員会の下にいる組織。で、日米合同委員会を説明するのは、もう動画をご覧ください。これもツイッターでご覧ください。え、鳩山さんがもう全部言っちゃってます。この国は総理大臣より憲法改正より上の日米合同委員会があります。で、日米合同委員会って何？という方は、DS と思ってください。アメリカの DS。ここが全部外人が来て、日本国民、あ、日本政府にね、バーッと指示をします。もう、うーもすーもない。その通りに従うしかない。ワクチン買え。はい。お前らが集めた国民の税金を海外にばらまけ。はい。国民に全部ワクチンを打て。はい。はいしか言えない。いいえって言ったら全員殺されます。これが日米合同委員会。憲法改正しろ。はい。でも、日本政府はしたくないんじゃないかな、本当は。人殺ししたい人はあんまりないですからね。どうしよう、ワクチン。だから義務化にしない。まあ一応こう、テレビでは言わないといけない。テレビも DS ですから。言われた通りにやらないと、みんなぶち殺されるので、もちろん国民も、ミサイル飛んできて一発アウトだろうから、言われた通りにやっているだけと私は思ってます。どっちみちグルなんです。支配下にある。ここを、わからない人は、ちょっと難しい話かもしれないけど、とにかく理解をしてください。で、現在、人口削減中、真っ最中、世界ですでに何百万人もワクチンで殺されました。でも、世界の情報を、私載せてるので、これもツイッターで、検索しましょう。皆さん、わからない人はね。自分で調べる。お勉強がわからなかったら、辞書引こうねと。自分で調べる癖をまずもう子供に返ってください。これわからない。リクって何？メンションって何？これがわからない人もたまにいます。じゃあメンションっていうのをググればいいんじゃないですか？メンションって何だろうって思ってググったら説明書いてあるの。あ、これがメンションっていうのか。そしたらアットマークをつけてやればよろしいんですね。自分で、検索する。自分で考える。という癖を、もう6歳に戻ってください。時間ないけど。で、それをまずやること。ツイッターの中は、これね、やらなきゃいけないですね。で、分かってる人たちに見える人たちも、それもね、勇気がない人たち、ヘタレさんが実に多いので、もう戦う気はないんです。逃げ腰なんですね、怖いから。逃げる場所ないですよ。ご安心ください。世界が全部終わるんで、日本から逃げようとしてももう終わります。どこに逃げても一緒。なんで、道は戦うしかないんです。戦うか殺されるか、どっちがいいですか？戦って生き残るか、それとも黙って殺されるか。私は戦って生き残りたいです。なんで逃げ道はないということをお伝えしておきます。もう自分だけ、なんか、岸田にリプしたら、目つけられて殺される。とかいう人もいるかもしれない。大丈夫です。あなたたちみたいな、たかが平民家畜に誰も目はつけません。あなたたちみたいな、このツイッターの狭い世界の小バエ、例えばそれが大型インフルエンサーであっても、1ミリも有名でもなければ何でもない人たちのことをいちいち気にしてません。え、その人たちがちょこっと騒いだぐらいで、いちいちお金をかけて暗殺なんかしません。お金をかけて監視もしません。大丈夫、安心してください。それほどあなたたちはしょうもない小バエであること。私も小バエです。え、自意識過剰な人がツイッター多いのね。なんか自分がやったら目、君有名人？君三浦春馬なの？って思います。テレビに出て、あんだけイケメンで、あんだけ海外で、もうミュージカルで、え、歌も歌。竹内結子さんみたいにハリウッドドラマも出たと。アシナ・セイタみたいなあんな美人。ああいう人たちで超有名人で海外でもなら、それはもうね、広告塔になっちゃう。広告でももうその影響力は強いから。だって三浦春馬がもし生きてて、これはワクチン人口削減だと。みんな国民立ち上がれって言ったら立ち上がるでしょ。でもツイッターの知らん人、大型インフルエンサーみたいなのが言ったって、ねえ、誰お前。誰も知らない。 だから誰も気にしません。だから堂々とアットマークリプはできます。で、言葉がわからなければ自分で検索をします。で、いっぱい話すことがあるんだけど、ツイッターで、例えば岸田に、アットマークリプをしたら目をつけられるから独り言の文句を言うんだ。大丈夫です。独り言の文句を言っても全部情報取られてます。皆様安心してください。よろしいですか？あなたがスマホを持って使ってる時点で Google アカウントありますね。全部情報がここで抜かれるために Google ができたんですよ。このこともまだ知らないんですか？ Google って皆さんの情報管理ですよ。何を調べるか、何を考えているか、何を買い物するか、ネット銀行どれだけの資産があるか、全部情報抜かれています。安心してください。だから、メンションしようが、リプをしようが、しまいは、あなたがツイッターで独り言を言えば、LINE で誰かと話せば、電話で話せば、全部情報はダダ漏れです。ダダ漏れなので安心して、リプとメンション岸田に言って、ツイッターをとっとと炎上させて、とっととメディアを騒がせて、とっとと国民を立ち上がらせて、この国を変えないと、ディープステートを脱却しないと危険ですよとお話をしていますが、わからない人はまず DS がわからないのでね。ではその回です。ね、もういっぱい話すことあるんですよ。もうね、どうしたらいいのかなと思うけど。まあそういうことですね。なんで、まずここもツイッターでアットマーク、岸田に言わなければ俺は大丈夫。いえいえ。独り言それだけ悪口言ってたらもう全部筒抜けですから。もうね。で、消せばいい。大丈夫ですよ。全部向こうに取られてますから。消しても終わり。消しても終わりというか、消しても大丈夫です。全部あなたという、もうその人物像は全部情報筒抜けです。あとね、あ、そう、マイナンバーね。マイナンバー、カード、マイナンバー。もう言うこといっぱいあるんですけど、マイナンバーカード、これ返却したからって、何を返却したか、プラスチックのカードを返却するんですか？これね。で、どうなるんですか？マイナンバーあるんですよ、ずっと。一生死ぬまでありますよ、あなたの個人番号は。で、返却してナンバーが残ると。政治とね、メディアがね、なんで、保険証と銀行と紐付けだ、義務化だと。本気でやるなら黙ってやります。マイナンバーはあなたたちちゃんと役所に登録されてますから。もう勝手に紐付けします。保険証とマイナンバーを、これを紐付けしましたとお知らせが来るはずです。で、そこに、口座番号を書いてくださいと。有無を言わさず通知が来ます。これはイエス、ノーはないです。なので、わざわざメディアで騒ぐということは、どういうことかっていうと、皆さんに怒ってほしいんです。ギャーギャー言ってほしい。っていうのもあるし、情報をめくらまし作戦ですね。人口削減、ワクチンが毒であるということをなんかごまかしたいという作戦もあると思います。多分これは向こうの日米からの、指示でしょう。でも、それと踏まえて、まあ、皆さんに怒ってほしい。日本政府、与野党が、まあ、余計なことをしているということで怒ってほしいのもあるけど、めくらまし作戦のが大きい気がします。ちょっとね、やっぱりわからない人たちは、マイナンバーカード作ったら危険だっていうことだけよくわかんないままわかるんです。マイナンバーカードって危険なんだ。じゃあ、わかんないけど反対って言ってると思うんですね。数年前にペラペラの紙のカードが来たの覚えてませんか？マイナンバー。カードを作る作らないはその時自由でした。多分これね、皆さんも、そのカードっていうか、そのペラペラのお知らせの紙って、保険証の紙みたいな、昔のね。名刺ぐらいのサイズ。ペラペラなやつ。あれはどこやったの？捨てちゃったの？あれ自分の個人番号ですよ。あれ収支報告に使います。あれ捨てちゃダメです。ね、捨ててもね、市役所に行けば、すいません、捨てた、なくしちゃったって言えば、また再発行してもらいます。再発行してもらうというか、そこにもう個人番号があるということ。プラスチックのカードを返す、返さない、関係ない。あともう一つは、これ、義務化ギャーギャー言うけど、最初からその予定で作られたカードです。それも皆さん数年前のことだから、多分政治に興味がない、買った頃です。何にもせずに、ぼーっと鼻水垂らしてコーヒーでも飲んでたんじゃないんですかね、その頃。棒でも振り回してたんでしょうか。頭の中、お花畑状態にちゃんと彼らは言ってます。私全部覚えてるから。マイナンバーカード作りましたもん、その時。何とも紐付けしてません。何回も言うけど、で、あ、リタックスやらなきゃ。出番は確定申告のみ1年に1回。ずーっと棚に直したまま。使い道ないの。最初の使い道、これ宣伝文句はね、謳い文句は、マイナンバーカードと保険証が合体しますと。それから、いろんなお店のポイントですね。ショッピングのポイントカードみたいなの。これにゆくゆくは合体させて、一つで便利になる ID カード。 で、例えば年金、これ漏洩問題が結構多かったんですよ。データが飛んだとかなんだとか。それをマイナンバーで全部管理をして、そういうことのないように。だからゆくゆくは銀行と紐付けして、私たちが年金を受け取るときにね、データがなくなったとかないように、きちんと皆さんにお金が行き渡るようにという謳い文句で作られたのがマイナンバーカード。マイナンバーですよ。カードというかマイナンバー。これをね、皆さん数年前の記憶がないのかなって見てて思うんですね、私は。だからマイナンバーカード義務化反対って。最初からそれ数年前に言ってて、今騒ぐ必要があるのかな？今かギャーギャー言うんだったら人口削減のことを言って、まあ、それにアットマークつけてれば文句は言いませんけど、言って騒いでる内容がはっきり言います。低レベルすぎるんです。申し訳ない。レベルが低いのよ。だから本当に、矛先、トリガーポイントをつくなら人口削減です。ワクチンの今回の毒に関して、日本はまだこれ、有害事象、これだけ海外で裁判沙汰になっててね、損害賠償になってて、ファイザーも、アストラゼネカも、モデルナもですよ。ワクチンに関して。で、フロリダ、アイダホ、ここではもうね、これ、刑罰になります。ワクチンに関与した人は特に。もう、フロリダはもう最高裁でこれ決定されましたね。フロリダで、ワクチンに関与した人、個人、企業、関係なく、これ全部、陪審員の調査が入る。要はこれから刑事告訴されるんですよ。ワクチン、人口削減の犯罪になります。で、アイダホでもそれが決定して、ワクチンを打つというのが、まあ一応今は軽犯罪ということですね。こっからこれはもう、極刑になると思います。ワクチンに関与した人は、これから各国もどんどん法律が変わっていくでしょう。刑罰。で、まだ DS の悪あがきがあるので、そこは彼らも戦っているところ。こういう状況の中でも、先に世界は進んでるけど、日本人の、ツイッターの中はね、お花畑なんです。私は国民のことは言ってません。ツイッターの中がお花畑。ワクチン人口削減のことにもっと、アットマーク岸田。日本の政府の、日本の責任者、総理大臣に文句を叩きつけて、ツイッターを炎上させて、メディアを騒がせる動きをやればいいんです。でもやらない。やれない。やる頭がない。で、見たら、たまにタイムラインで流れてくるんだけど、選挙へ行こう。この後に及んで、何ですか？選挙へ行こうって。まだ選挙があると思ってるんですか？もうね、救いようがないと思いました。ごめんなさいね。第三次世界大戦ですよ、今。わかりますか？わかってない人たちはね、わかってくださいね。今、人口削減で、ワクチンで、もうやられてます。で、一応世界ではね、もう1000万人弱ぐらいなんだけど、蓋を開けたらこれ何億ているかもしれない。わからないんですよ。もう一応分かってるだけで、去年の時点で600万人以上。でも、今も増えてると思います。1000万人ぐらいいるんじゃない。これは、蓋を開ければ何億でいると思います。何億、何十億になるかも。あと、薬害の人はもう想像を絶する感じです、海外は。ワクチンを打って生きててもおかしくなってる人。いつ死ぬかわからない人たちが、ものすごい数います。で、日本もいるんでしょうけど、そういう人たちはなぜ声を上げないか。お金をもらってるからです。例えば、ワクチンで死んでも大動脈解離、心筋炎、脳梗塞、脳溢血、こういったものでごまかされるんですね。で、コロナ死ということにしてしまうと補助金がおります。そこで病院の先生と、まあ、検査したらこれね、コロナになったんだよ。死人の検査って何ですか？その PCR 検査。司法解剖でしょ？それをせずに、もう全部コロナ陽性にしてるんです。事故死でも。もうめちゃめちゃでしたよね、記事は。事故で落ちた。検査したらコロナだった。何ですか？それ、事故だよね。もうこんな茶番劇がいっぱい記事がありましたが。コロナ死ということにすると補助金がおります。例えば、体の具合がワクチンや打って具合が悪くてもそれコロナだねってことで言うと入院費がタダになります。みんな金で操られてるんです。で、もしくはコロナじゃないワクチンで死んでも思いたくないんですよ。それのせいで。声を上げれない人たちが5万と言ってます。で、損害賠償じゃなくてワクチン訴訟ですね。これ時間かかりますよ。3年前からずっと、3年前じゃ2年ぐらい前から、もう集団訴訟はね、動いてるはずなんだけど、まあパフォーマンス的にどっかのなんちゃら先生、なんとか教授が言ったみたいですけど、今それをやってもね、やるんだったらもっと大きな声でやって。もう訴訟はもう海外で、もうそれもだけど、もう今、法律が変わってる、刑事告訴の方になってますよ、訴訟じゃなくて。日本はね、3年ぐらい遅れてて、ツイッター、国民じゃないです。ツイッターの中は完全に、お花畑状態。で、分かってる てない人たちはね、選挙へ行こうとかね、なんだっけ、マイナンバーとか言ってるのかもしれないけど、もうその時点ではないということを、まずね、この世界の仕組みはちょっとさっき話したんですが、もうちょっと頭に叩き込んでください。で、ある程度分かってる人たちは、頼むから自己顕示欲は捨てて、承認欲求も。自分がこれをやったらちょっと目立つんじゃないかなって、どっかの頭の端っこにあるはずで。で、フォロワーが増えるんじゃないかなと。それは平時にやってほしい。何でもないとき、人口削減も何もないとき、戦争でもないときは自由にやって。そういうためのツールだから。ここは皆さんと仲良くなってフォロワー増やしていいねもらい合ってね、ワイワイって楽しくするツールなんで、それは平時にやって世界が変わったら。でも今は頼むから承認欲求や、私利私欲、自己顕示欲は全て捨ててください。厳しい世界です。それがちらちら見えてる間は本気の声にはなりません。で、本気の声を上げるときに、絵文字を使うのはちょっとこれはアウトね。本当に頑張ろうというときにね、あ、絵文字っていうか、怒りの絵文字とかはいいんだけど、顔文字みたいなのはね、これはお友達と話すときはいいですよ。でも、岸田に声を上げるときは真剣に声を上げてください。その代わり、罵倒はダメ。これ8ヶ月間に言ってきました。相手に死ねとかバカとか、そういうのは絶対ダメです。抗議です。きちんとした抗議をツイッターでやっているので、きちんとした言葉でやってください。しかも国民の権利の方が上ですから、これはやりなさい。これはしちゃダメです。しなさい。命令口調で構いません。ただし、罵倒はダメです。ちょっと罵倒するようなのも見受けられます。で、面白おかしい画像を貼りたいのでしょう。侮辱するような画像も見受けられます。これはアウトです。抗議の文を貼ったり、証拠文を貼る、証拠動画を貼るのは、私はそれは OK と思います。当たり前ですけど。なんか、岸田の画像を貼って、なんとか像、これね、ちょっと、ふざけてるようにしか見えません、私は。それも今の段階では OK とは思います。一応数には入るから。でも本気ならそんなふざけた画像は貼りません。人が殺されてます。じゃあ考えてください。あなたがね、例えば夫婦だったとしましょう。大好きな人がいたとしましょう。あなたの大切な人は。ワクチンで殺された。ワクチンを打って2回目でもう死んだ。血吹き出して泡吹いて。ものすごく怒り心頭。ふざけた画像貼って、頑張れ、反対、岸田、困るよ。ふざけたこと言います？自分の大切な人が殺されてふざけたことを言いますか？ふざけた画像を貼りますか？本気の声を上げますよね。自分の大切な人がもしワクチンで殺されたなら、真剣に声を上げますよね。もしくはツイッターで声を上げてる場合ではないの。おそらく集団訴訟を起こすと思います。自分の大切な人がワクチンで殺されたなら、これが世界中で起きてるんですよ。あなたたちの身の回りで死んでないだけなのです。世界中では大事な自分の息子、娘、子供、家族、夫婦、相手、好きな人、いろんな人が殺されてるんですよ。なのに、その人たちの気持ちを考えたら、ふざけた画像は貼れませんよね。私はずっと考えてます。だから本気の声を上げるってわかるんですよ。本気で怒ったときは、そんなふざけた画像も、ふざけたものも使いません。やりなさい。今すぐ止めなさい。こういう口調になるはずです。やめてください。今すぐ人口削減を。それを、考えてない人がワクチンを反対している中にもザロッと言います。なんか軽く考えてるんじゃないんですか？はっきり言いますけど。軽く考えてるでしょ？説教ですけどね、この録音してますけど、いいですよ。説教です。軽く考えてたらダメですよ。それが見受けられます。だから私は国民のことはね、これは工作員が先日、昨日寄ってきたけど、国民の、マスクしてる国民のことは一切責めません。それは騙されてるんだから、テレビとメディアと今までの義務教育。その人たちにまだ教えてあげてないんですよ、真実を。だからメディアで報道させなきゃいけない。そしたらは、まあ、おそらくマスクは剥ぎ取ります。リアルの人たちの方が頭いいんだから。ただ、やれと言われて、意味わからずとりあえずやってる。これが国民の正体です。しかし、ツイッターの中は分かってますよね、皆さん。分かってますよね、今回。いろんなこと、情報全部見えますよね。取りましたよね。3年間も集めましたよね。今始めた人もいろいろ分かったでしょ。じゃあ何をするべきか。それでふざけて、なんとかって画像を貼って、ふざけたような言葉を岸田に投げるっていうのは、それは私はどうかなと。本気度が足りないと思います。それを感じないから炎上しないんですよ。だから伝わらないんですよ。拡散できないんですよ。本気の声は拡散できます。伝わります。私のように。私これゼロからスタートしたんだけどね、この赤。誰もいなかったですよ。ゼロから、作り変えたんです。副会長を待つことという赤だったんですけど、作り変えて、で、今年の3月から、もうそこの、関係の人たちと縁を切りたかったんです。変な人がやっぱり寄ってくるんですね。 あ、これも寄ってきてますけど。で、ゼロからスタートして、おかげさまでなんか今1万超えましたね。本気でやってるからですよ。工作員にどれだけ邪魔されました？一回ね、どんどんどんどんフォロワーが減る謎の現象も起きました。なんか嫌がらせだったんじゃないですか？え、もうどんどんどんどん減っていくけど、逆に今どんどん増えてますね。ありがとうございます。別にフォロワーが増えたからってこれなんともないんだけど、それはありがたいと思う。要するに、で、賛同者も増えました。これが、真剣かふざけるかはわからないけど、人数は増えてます。今現在、リストアップできてる時点で140名ほどです。でも私も全部が全部チェックできないので、他の界隈で上げてる人はね、フォロワー外はなるべくチェックをしないようにしてます。リストアップしないように。関係がないし、ご迷惑になるかもしれない。ので、フォロワーさんはリストアップする。となると、これね、ものすごい数なんです。他の界隈も含めたら、200名は軽く超えるかも。ぐらい、一気に増えました。頑張ってるから。本気の声は必ず響きます。本気の人に伝わります。だけど、ふざけたこと、ちょっと私利私欲とかね、承認欲求を匂わせるようなことを、その投稿に感じると、人っていうのは、そのふざけた気持ちしか感じ取らない。だから拡散はできません。だから強い二人、精鋭の人を見たら、これ本気です、かなり。かなり本気です。このようなやり方でどんどんやってください。要は本気。自分の大事な人が殺されたって思えば、もう本気になるでしょ？で、殺されてないからって頭、じゃあ殺されてくださいよ。本気になるから。私は最初から本気です。私の大事な人類が殺されたんだから。私にとっては大事な人類ですよ。同じ人間だもの。それがどこの誰か知らんけど、同じ人たち、その人には家族があるんです。白人でも黒人でも、黄色人種でも。それがチャイナでも何でも、中国もひどかったですよ。中国人はあまり好きではないけど、でも見たらひどいですよ。飼ってる猫ちゃんは殺され。で、ひどいのは前はこれはコロナと関係ないけど、ホームレスの方でしょう。その人が大事にしてるワンコを目の前で叩き殺すんですよ、中国は。警察が来て。大事な、もうその人は怖くても震えて泣いてます、おじちゃんが。あんなことをするんです。ワンワン、野良のワンワンとね、細々とホームレスでのんびりしてる大事なワンワンを叩き殺す。で、今回コロナで売ってない人を中国は全部なんか家に来て逮捕して、飼ってるペットは猫は袋詰め、犬は叩き殺す。こんなことをしてるんですよ。その人たちだって家族がいるんです。恋人がいるんです。大事な子供たちがいるんです。全部やられたの。全世界が。これをなんであなたたちは本気に思わないのかって思うんですよ。わかってる人たちは。自分のことのように感じて当たり前でしょ。同じ人間なんだから。自分のことですよ、ほぼ。自分の身に降りかかってるんですよ。自分も明日殺されるかもしれない。自分の大事な人が失われるかもしれない。だったら本気の声を上げるのが普通です。これ分かってない人より分かってる人の方が頭に来てます、見てて。なんで本気の声を上げないのって。今ふざけてる場合ではないです。もう目の前は第三次世界大戦。これね、ウイルスばらまいてワクチンです、二股削減して。これミサイルドンパチやったら、うまくいけばミサイルドンパチのせいって言えるんですよ。ウイルスはごまかします。で、また100年経ったら同じことします。DS を崩壊させないと。ここまで来てるのになぜ本気にならないのか私には理解ができない。だから分かってない人は、まずディープステートを理解して、今がもうね、人口削減真っ最中であることを分かってください。ワクチンが、毒か毒じゃないか、反ワクか水ワクか、そんなレベルではありません。マイナンバー